金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、皆さんお久しぶりでございます。金銀財宝、星、ただの変態でございます。どうも。暑いですね。7月でございますよ。今収録の時はまだ梅雨明けしてないんだよな。でも暑いんだよな。台風も何発か来てね、いやーすごい雨でしたよ。ああ、でもまだ梅雨明けしてないんですが、しちゃったのかな今日あたり。まあ分かりませんがね、まあとにかく暑い。皆さんね、あの熱中症に気をつけて、夏を越えましょうよ。まだ7月でございます。今回は22回目でございますね。いつもアートヒルズミュージックさんご提供ありがとうございます。ということで今日も行きますか。まあ今日はね、ちょっと一発目に最初にね、福島県二本松市情報、そして福島県の情報をね、行きましょう。まずね、早めに言っておきます。7月のね、26日に、午前中11時から夜中の21時まで、第2回二本松の夏祭りがございます。これはね、場所は二本松駅前広場だそうでございます。そしてね、同日かな、7月の26日に、これ福島だね。福島市の方だね。花火大会がございます。19時半から忍が丘緑地でやるそうでございます。雨降んないといいね。で、あと8月の1日、2日、3日でね、福島県の、福島市だね、これもね。わらじ祭りって言ってね、巨大なわらじを、なんかこう、持って、街を練り歩く祭りがございます。8月1、2、3でございます。そして8月6、7、8が福島の七夕祭りだそうです。皆さんどうかお出かけくださいませ。ということで、今回もね、話していきましょうか。何かをね、と思いまして、夏なんでございますよ。ああ、夏。うん。夏暑いね。いきますか。去年も話したね、この時期。今回もね、1年間ね、結構いろいろ溜まりましたし、まあ自分が経験した話もございますんでね、そんな、ちょっとね、夏にふさわしい、ちょっと涼しくなる話をしましょうかということで、まずね、練馬での話だね。練馬でのね、深夜でのコンビニで働いてた時の話。あのね、何回か話したんだよ、この話。知ってる人は知ってるかもしれないよ。まずね、寒いみたいな和服着て、草履を履いて、髪の毛がね、真ん中からこう分けられて、肩ぐらいまである。そして髭が入っててね、顎の下の方はちょっと伸びたような髭の白髪の入った70や80近い老人かな。来るのよ、深夜。そしてね、コピー機の方に行って、まあなんかこうカード買って出して、レジでお金払って3000ぐらいかな。でそのまま帰っていけばいいんだけどね、目がちょっと不自由な感じなのかな、見えないっつんで、そこに30桁ぐらいの数字が入ってんのよ。それでまあ毎回なんだけどもね、ごめんね、目が不自由だから分かんないんだ、その数字言ってくんないかな、あとボールペン貸してもらっていいかなって言ってね、もう言うわけよ、30桁。ただまあその方は毎回来るから、まあ1回ぐらいならいいのよ、3000。数回来たのよ、もう1万円超え でこっちもね、なんか騙されてんじゃねえかなっつって、ちょっと不安になって、大丈夫ですかと、てか本当に失礼ですけど、何やってんですかっつったら、その人がね、って笑い出して、これね、熟女クラブってね、言ってね、ただのね、エロサイトを買ってたそうでございます。30分3000円でございまして、熟女クラブ、60から70の女性の方がね、電話に出て、エッチな話を真面目に話してくれるそうです。お兄ちゃんもどうだいっつってね、バコーンと来ましたよ。ね、僕の中では、ある意味、オカルトです。エロ神様と名付けました。というお話が、つい最近またあって、 最近誰がいいのっつったらね、あきちゃんがいいっつってましたね。はい、 CM でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございます。7月、納涼、ね、そっちは少し涼しくなってもらいたいってことでね、本当は去年とかにね話したかったんだけどね、ちょっと我慢して今年の今の時期まで、我慢してきたものが、聞いたお話ですね、結構ございます。まあ実はですね、その方が経験したというお話を聞きまして、ただね、その聞くつってもね、コンビニの深夜勤やっててね、会う人って決まってるのよ。それがね、お客さんには聞けないじゃない、よっぽど、でお客さんには聞けないでね、まあ運んでくる人ですよ、唯一来る。まあ山崎さんとか、あとはペットボトルとかね、カップラーメン、ドリンク系、お菓子系を運んでくださる方とかね、あとはその雑誌を運んでくださる方なんつう人も来るわけですよ。本当に数少ないです。でもね、聞くんですよ。僕さ、オカルト好きなんだよな。なんかさ、こうやっぱ夜話して仕事してるじゃない。なんかさ、変なこと起こったりさ、なんかそういう経験したことある？あります？って聞くんですよ。そうするとね、こっちが逆にびっくりするぐらいね、全員あるっつうんですよ。嘘だろと。本当ですかと。はい、あります。で、僕もね、あるんで、もう30年以上やってたりするといろんな経験あるんで、そのお話をしてあげたら、返してくれるんですよ。僕ね、まあまあこれはね、まあ山崎の人ではなく、雑誌の方ではなく、その、ペットボトルとかね、お菓子を運んでくださる方、小柄な方でね、黒髪で、私と同じぐらいの年齢でしたね。で、まあ、すごく真面目そうな方で、ちょっと笑うとですね、歯がちょっとね、少ない感じの方なんですよ。でも真面目で一生懸命、もう小柄ですけど、がっちりしてますよ。それペットボトル運ぶわけですよ。あんな重いの、一番重いですからね、コンビニで運ぶ中では。まあその方がね、話してくれたんですよ。もちろん仕事終わってね、おろし終わって、印鑑を押してあげるときに、ポロって言ったらね、ちょっと僕あれなんですよ、この話ね、あんましなかったんですよ。僕の中では、あんまこういう話すると周りの人たちが嫌がるし、変な顔するから、僕の中では封印してたんですよ。ただね、佐藤さん、私佐藤って言うんですけどね、本名は。佐藤さんがそんなにご興味あるなら、まあ佐藤さんからもいろんなお話聞かせていただいたんで、ちょっと僕も話しましょうか、つって話してくださったんですよね。うん。この方はね、東京都の出身ですね。うん。今僕と同じぐらいの50代前半の感じの年の方ですね。うん。で、まあ、その方が、小学校のね、低学年の頃かな。なんか関東のある場所にですね、ここはちょっとぼかして言いますが、家族で、キャンプかな？なんか泊まりに行ったみたいなんです。なんかそうですね、民宿かなんかに泊まりに行ったのかな。うん、まあ、川、大きな川があるとこだっつったな。うん。で、まあ、虫取り網とか持って家族で行ったと。で、家族はね、お父さん、お母さん、そして妹さんかな。そして彼、4人で行ったそうです。夏だそうですね。でね、川沿いのとこに車止めて、で、なんかね、自動車が1台ぐらい通れるような橋があったのかな。うん。橋、 家族で渡ってたら、まあ、虫取り網持って虫かご持って歩ってたら、あっちのね橋の向こう側からなんかね飛んでくるものがあるそうですよ。ものすごい大群がブワーンって、え何って家族で目を凝らしてたらですね、なんとねカナブンって知ってますか、あの昆虫のカナブン、カナブンの群れがねブワーン大群ですよ、ブワーンって橋の向こうからこっち側に飛んでくるそうですよ。したらもう虫取り網持ってるからもう兄弟してこううわーうわーすごいすごいすごいって言ってそのカナブンを取るわけですね。でお父さんもこれうわなんだこれはっつってもう家族して盛り上がってるんですが、ただ一人ねお母さんがしゃがみ込んじゃってるんですよ。つって何やってんのお母さん、すごいよこれカナブンすごいよっつって、もう虫取って虫取り網で取って、でお母さん震え上がって、もうダメダメもうダメっつって、あの立ち上がってフラフラしながら前もう先行っちゃったそうです。なんだよっつって、まあその後家族で追っかけてってどうしたのって聞いたら、急にですよ、私ね多分ここで死ぬわって言ってきたそうです。はあ、何言ってんのお母さん。まあね後から聞いたらちょっとお母さんね心が優しいというかちょっと気の弱いような方だったそうですね。なんでカナブン見たのに私死ぬわとか言ってくるんだろうって、まあ小学生のね低学年の心の中で変に思ってたら、あのお母さんがボソッと言ったんですよ。あなたたちあれカナブンだと思ったの、何言ってんのよ、あれ全部生首よ、生首がこっちにバーって向かってきたのよ、でその真ん中に私の首があったのよ、はい、お母さんやめて怖いよって言って、その日はもう旅館の方に帰ったのかな。でなんか変なことあんな、お母さん大丈夫かなと思って、まあまあご飯、美味しいご飯食べて民宿でね、でまあお風呂入ってでまあ寝ようっつって寝てたら、今度なんか深夜お母さんとお父さんが揉めてるそうなんですよ。まあ、帰りましょうよ。なんでだよ帰んねえよ、いいから帰りましょう、私ダメここダメなの、帰んない、なんでだよってね小学生もめうるさいからもう耳こう傾けて聞いてたそうですね。そしたら、今この部屋でも私の足白い手が引っ張るのよ、私寝れないのよ、帰りましょうよっつって、あの喧嘩みたいな感じで話してたそうです。まあなんとか収めて落ち着いて、なんとかその日はちゃんと泊まってお家に帰ったそうなんですね。あ、そしたらその方が、やばいやばいやばい、佐藤さんすいません、時間だわ、ちょっと話しすぎちゃったわ、って言って、まあ、その日は、帰っていったんですね。何その話、怖っと思って、すごいな、この人と思って、いやー、僕も、なんつうのかな、すげえ話経験してるんですね、みたいな思っててね。で、まあ、また違う日ですよ。またその方が来るんです。ちなみにね、その配達員の方はね、そうですね、そうかな、まあ、そんなに長くは一緒にいなかったんだよな。うん。で、まあ、次の日来て、いやー、昨日の話すごかったっすね。すごい経験でしたね。って言ったら、また仕事終わった後にですね、まあ、搬入し終わった後にその人また泊まってですね、実は、佐藤さん、あのね、この話ね続きがあるんですよ。続きな、いやだからそのお母さんがなんかその橋の上で、そういうの見ちゃってちょっと、まあ、夜中にちょっとね気がね動転しちゃってなんか変な経験したんじゃないんですかっつったら、違うんですよ。あれからね、その小学校の前話したお話から15年か6年経ってからかな、僕は20代ぐらいになった時ですかね、お母さんがね、急に失踪しちゃったんですよ。え？はい。で、もう家族にも電話したり、 もう身内にも電話していろいろやったんですけど、繋がんないんです。どこにもいないんですよ。でね、約まあ3、4日か、お母さんがいない状態、もちろん警察にも報告して、行方不明届みたいなの送って、そしてならね、ほんと3、4日後に、朝の5時かな、そのぐらいかな、深夜だったかな、なんかそう言って、玄関に、トイレに行った時ですね、玄関の入り口に水槽があったそうですね、魚飼ってた。そこにね、1階にあるトイレに行った時に、お母さんが立ってたそうなんですよ。トイレに入って出たら、お母さんが立ってると、水槽ずーっと見てると、あ、お母さん帰ってきたの？何してたの？って声をかけたら、なんていうんですかね、スーって消えてったんだって。うん。なんかね、パッと見ね、お母さんだったけど、よーく考えるとね、なんかテレビのモニターに映ってるような映像だったみたいだね。でね、次の日かな？今度は朝の6時ぐらいか。またトイレに行って、帰る、あ、それじゃあトイレに行ってない。寝てる時だ。玄関のドアがドーンって落として、もう音、聞こえなかった足音が。男性と女性の足跡が、1階の玄関をドーンって落として、廊下をダッダッダッダッダッダッダッって歩ってくんだって。え？誰だ？誰だ？って見に行くじゃないですか。そしたら何にもないんだって。で、家族のお父さん、妹に、今足音したよね？誰か入ってきたよね？って言ったら、は？お前なんだよ、何にも怒ってねえよって言われたそうです。そしたらね、その日なんか身内から電話かかってきたそうなんですよ。あのさ、え、なんすか、見つかったすか、ちゃあのさ、新聞にさ、これ記事出てるから、これ違くないって言って、その新聞の名前を聞いたそうです。そしてその新聞を買って、その記事を見たら、橋の川かなんかで女性の遺体が見つかったっていう記事が書いてあったそうで。え？で、すぐさま、いや違うとしてもですよ、もうすぐその警察署、書いてある警察署に電話したそうです。そしたら警察署員が、あ、わかりました。とりあえずじゃあ一度、署の方に来てください。ということで、それで行ったそうです。そしたらね、お母さんだったんだって。いや、お母さん、あの橋の上から身を投げたそうですよ。 CM に入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい。2ね、話を聞かせていただいてね、その人ね、こっちが引くぐらいもうなんか、いや、ずっと封印してたんでしょうね。もう、次の仕事大丈夫ですかって言ってもなおね、いや、サムさん、もうちょっと聞いてください。お願いしますっていう感じで話してて、ふって我に帰った感じで、やばいって、あ、佐藤さんすいません、じゃあ帰りますっつって帰ってって、本当にそっから10日15日ぐらいでね、次のリージョン違うとこ行っちゃった。何だったのですね。1ヶ月ぐらいしか会ってなかったんですけど、その話を私に伝えるために来たんですかね。で、最後にね、いやでも佐藤さん、こんな話本当に久しぶりにしましたって言って、ああすごいですね、お母さんだったんですか、何だったんでしょうかね、家族は経験してないの、あなただけ、はい、実は僕これだけじゃないんです、もうなんかちっちゃい頃からすごい経験ありまして、いろんな話あるんですよって言ってたから、やっべ、次回俺、もっと聞こうと思ったら、次はもう違うところに行ってしまってたという方なんですね。まあ皆さん、 隠してますね。まあまあ確かにこんなお話したら周りの人は引くのかもしれないしね。ただね、言ったんですよ、こういう話なさったんで、多分お母さんのお墓参りした方が、行ってます最近って言ったら、いや行ってないんですよ、そうですね、ちょっとお母さんのお墓参り行かないとね、なんつって、行きますって言ってましたけどもね。何だったんでしょうね。お母さんはもともと霊感のある方で、ものすごくそういうのに関してね、敏感だったのかもしれませんし、そのカナブン、普通の人には、だ要はカナブンの群れなんてまずその時点でありえないからね。ありえないのに他の3人はカナブンの群れが見たし、虫取り網で取ったし、ただお母さんにはそれが生首に見えてた。ただなぜそこで私は死ぬんだわと、まあ自分の生首が飛んでたらいろいろ考えるのかな、そういうことがあったっていうのもね、すごいよね。まさかお亡くなりになるとは。そして家で現れたそのね映像、水を見てたっていうのも意味あんのかな。 あとは男の足跡と女の足跡の、女の足跡なら分かる、多分発見された時間だったみたいですよ。そうそうそうそう、そのドンって蹴ってきた時、そう言ってた、警察が発見した時間帯だったそうです。いや、世の中にはね、不思議な話ありますね。ということで皆さん進んでください。また来月、バイバイ。